ただいまは新約聖書の使徒言行録9章19節から25節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。この使徒言行録の9章というところには、サウロという人の改心の物語が記されています。ご存知の方も多いと思いますが、サウロと言いますのは後に後になってこうパウロと呼ばれるようになる人でありまして、キリスト教が世界全体へ、異邦人の世界へと広まっていく上で、非常に大きな働きをした人物であります。ただその、使徒パウロも、初めからキリスト教を信じていたわけではなくて、むしろ初めは、そのキリスト教を迫害する側の人、熱心なユダヤ教徒として、ユダヤ教の教えに反するキリスト教というものは滅ぼさなければいけないと、そういう使命感に燃えていた人物でありました。そのサウロが、ダマスコにいるキリスト教徒を捕らえるためにダマスコに向かっている最中、イエス・キリストに捕らえられて、キリストを信じる者に変えられた。そしてそれ以上にキリストを述べ伝える伝道者に変えられた。それがこの使徒言行録9章の物語であります。詳しいことはまた、詳しいことはご自分で読まれると分かると思うんですが、今日はその途中からですね、19節の後半からのところを学んでまいります。でまずこの19節、20節の御言葉をもう一度見てみたいと思います。このようにあります。サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。ここには、このサウロという人の改心の物語の一番根本的な部分が示されております。サウロは改心を経験した後すぐに、ダマスコのあちらこちらの街道で、この人こそ神の子である、と、イエス・キリストのことを述べ伝え始めたと言われています。つまり、イエス・キリストが神の子であり、私たちの救い主であるということを述べ伝え始めたということです。で、私たちの信仰というのは、キリスト教信仰、私たちの信仰というのは、何よりもこのイエス・キリストという方との出会いにかかっております。私たちがどのようにイエス様という方と出会い、この方をどのように信じるか。で別にサウロはクリスチャンたちとあれこれと議論をした末に、またはキリスト教とはどんなことを言っているのか、自分なりに研究した末に、どうもキリスト教よりも、どうもユダヤ教よりもキリスト教の方が良さそうだ、その方が優れているという結論に達してキリスト教に改心したのではないんですね。むしろ彼自身そんなことを全く思いもしなかった時、キリスト者を迫害しようという思いに最も燃えていた時に、イエス様がサウロに現れてご自分のことを表してくださった。彼に出会ってくださった。その出会いから彼のすべての歩みが、新しい歩みが始まっております。これが私たちにとってもまた大切なことです。こういう人間の思いを超えた神様との出会い。で私たちのこう古い殻というんでしょうか。古い自分を打ち砕くようにして、今の自分を乗り越えていく、生かせられるような、そういう出会いということが、信仰というものの命につながってくる。逆に言いますと、信仰におきましては、すべてを今まで通りに行っていく。自分の思う、これでいいんじゃないかと思う範囲内だけで、自分の計算できる範囲内だけでやっているところ、やっているならば、 まあ、一見信仰深そうに見えるかもしれませんけれども、肝心の命が失われていく可能性があるのです。少し、まあ、聖書全体に目を向けてみますが、聖書全体を振り返ってみますと、やはりそういう私たちの思いを超えた、人間の思いを超えた神様との出会いの物語に聖書は満ちています。例えば、まあ、旧約聖書の中だけでなく、新約聖書においても、信仰の父と呼ばれているアブラハムという人物がおりますが、そのアブラハムから、イスラエルの歴史が始まっていくわけですが、この人は75歳になった時に今まで住み慣れていた土地を離れて、親族を離れて神の示す土地へと行くように召しを受けました。まあ、もちろんたった一人で一文なしで出かけるように言われたわけではありませんでしたが、まあ、それでも今まで彼が築いてきた人生の足場ともいえるものを全てを失うような、そして不安や恐れ、どうなっていくのか、どこへ行くのか、それすらわからない不安や恐れに満ちた冒険に似た熱であったはずでありますし、アブラハムの思いの中に躊躇しためらう思いがなかったとは言えないかもしれない。それでもアブラハムは自分に現れてくださった神様を信頼して、住み慣れた生活を後にして神の示すところへと旅立っていったんです。また別の時代になりますが、エリアという預言者がおりました。旧約聖書の中では非常に著名な有名な人ではありますが、エリアという預言者がいました。でこの人は、神に背いて外国の偶像礼拝をイスラエルに持ち込んだ、アハブ王というイスラエルの王様に向かって神の裁きを告げる役割を重ねるんですね。もう何年もの間、あなたのその不信仰のゆえに何年もの間雨が降らなくなり、干ばつでこの国は苦しむことになる。その神の裁きの言葉を告げる役割を与えられる。王様ですからそんなことを素直に聞くはずはないのです。逆に自分の命が狙われてしまう、危険な目に遭う、そしてある時神様から人だと離れたところに行ってしばらく身を隠すように命じられるんですが、その時に辺りは干ばつで苦しんでいるわけですね。食べるものがどこにあるか、どうやって生きていくものを手に入れればよいのかわからない。その時に神様はカラスに命じてエリアを養わせる、あるいは一人のヤモメに命じてエリアを養わせる、そういう約束を与えてくださる。カラスというところが何か唐突で、滑稽な思いさえしますけども、そんな滑稽どころではないですね。何とも頼りのない、なんか人の食べ物さえ盗んでいきそうなカラスが自分を養ってくれるのか。私たちの思いや計算からすれば、とても当てにならない話ではありますが、エリアは神様を信じて旅立っていきます。それも、カラスを信じるんじゃない。一人のヤモメを信じて行くのではない。エリアを召して、カラスを用いてでもエリアを養ってくださると約束してくださった、その神様を信じて歩み出していく。私たちの信仰の歩みも、そういう神様との出会いと、神様に自分を委ねていくところから、新しい命が始まっていくものです。もちろんそんな、アブラハムはエリアのような極限状況に突き落とされるわけではないかもしれませんし、そんな大きなことをするわけではないかもしれませんが、でも、 人一人が自分の計算を度外視するかのように、今までの古い自分を乗り越えるように促されて、神様に従っていくことを求められていく。不安もあるでしょう。で、実際に歩み出して、全てが順調にいくとも限らない。人から見れば何をやっているんだと失敗を思えることすらあるかもしれない。それでも神との出会いの中で、神様に自分を委ねていく中で、私たちは神様の祝福というものを改めて見出していくのです。まあ、聖書全体のことに目をやってしまいましたが、サウルの場合も、この使徒言行録9章のサウルの場合も、まさに同じなのです。彼はイエス様に出会ったとき、天からの光に、まあ、これは9章に書いてあるんですが、天からの光に打たれて、もう何日間かの間、目が見えなくなったと言われております。目が見えなくなり、自分一人では何もできなくなる。そしてついには、飲んだり食べたりする気力さえ失われてしまった。まさにサウロにとっては、大変な試練の時であり、今までの自分が失われていくように思われる深い闇の時でありました。しかし、その闇を通った後に初めて、彼は神の聖霊を、キリストの霊を受けていく。その時に、まあ、これは前回学んだところですけれども、9章の18節、まあ、今日のところのすぐ前になりますが、9章の18節にあります通り、サウロの目からたちまち鱗のようなものが落ちて、彼は元通り目が見えるようになったと言われています。まあ、しばらく前にも申しましたけれども、まあ、ここでは元通り見えるようになったと言われておりますが、まあ、単にそれは以前の視力が回復した、何か闇が去って元へ戻った、そういう意味ではないんですね。彼が全く新しいものに作り変えられた。むしろ今まで見えていたと思っていた彼は一度死なされて、今まで全く見えていなかった霊の目が初めてここで開かれた。そういう経験を彼はしたんです。神から新しく与えられた目がここで初めて彼に与えられた、開かれた。で、その時にその新しい目を与えられた彼が一体では何を見たのか、何を新たに発見したのか、それが今日のところ、先ほど見ました20節のところです。この人こそ神の子である。サウロの目には彼にご自分を表され、彼を新しい命と使命に召されたイエス・キリストが見えるようになった。この方こそ神の子である。で、しかもそれはただイエス様ご自身が神の子だというだけではなくて、そのような神の子として、私たち人間をも神の子とするために、私たちのもとに来てくださった、そういう救い主だということが見えるようになったということです。私たち人間をも神の祝福に預からせ、神の子としてくださる、その救い主イエス・キリストを彼は初めて発見したのです。しかも、この時、そのイエス・キリストを見るとともに、彼はイエス様に示された神の愛というものにも初めて目が開かれていきました。それまでの彼は神の愛ということをもちろん知っていました。まあ知っていたつもりでありました。しかし、それはユダヤ教徒として、まあ、いや、むしろユダヤ教の中の 最も厳格なグループであるファリサイ派の一員として信じていた神の愛であります。それはどういうものか、神に愛されるのは誰か、それは神の掟を文字通り忠実に守っているもの、神の律法を文字通り原則通りに守って初めて人は神の祝福に預かることができる。まあ、その論理で言うならば、最も熱心に、最も厳格に神の掟を守っている自分こそが神の愛に値するものだと、そういう考えに彼は自分をかけて生きてきたのです。真面目ではあったでしょう。それは本当に尊敬すべきものがあったかもしれない。でそうであるからこそ、彼は、はじめ、キリストが我慢ならなかったのです。神の律法を否定するようなことを言う、そういうものを守らなくてもいいかのように教えるキリスト教を我慢できなかった。そんなものはとんでもない教えだと否定して、滅ぼそうとした。それがユダヤ教徒のサードでありました。しかし今彼自身がキリストに出会うことによって、彼自身に新しい、全く新しい神の愛が示された。それは何か、罪人を救う神の愛です。まあ、抽象的な表現になってしまいますが、言い換えますならば、最も神様にふさわしくないと思われるような罪人を最も愛してくださる、最も救うために心にかけてくださる、そういう神の愛を彼は自分自身の経験を通して発見したのです。何よりもサウロは誰よりも熱心にキリスト教会を迫害した人物でありました。その意味で言うならば、誰よりもキリストの敵になってしまった。まあ、そのつもりはなかったんでしょうけれども、キリストの最も憎むべき敵となってしまっていた人物でありました。しかし、その迫害者である彼が、キリストに愛され、キリストに待ち受けられて、キリストに救われて、キリストを伝える、キリストの愛を伝える器として召されたんです。キリストの一番の敵であった彼が、キリストを述べ伝える大切な務めを与えられる、そういう人物になっていった、変えられていった。神の愛というのは、より強い人に、より優れた人に、より厳格な人に選ばれて与えられていくものではなくて、むしろ神の祝福から遠いと思われている人、いや、もっと言うならば、そこから排除されて当然だと思われるような罪人にこそ向けられている。そのことがサウロにとっての新しい発見であり、彼自身の人生のまた新しい始まりでありました。この罪人を救うためにイエス・キリストは来てくださった。この罪人を、この私を神のことするために、神の祝福の中に入れるために、キリストはあの十字架につけられた。この私の罪をご自分の身に負うために、キリストは十字架につけられ復活してくださった。この私の罪を、私を罪から解放し、新しい命に導くために、イエス・キリストは私のところに来てくださった。この私を呼び止め、その新しい命に見せてくださった。これこそまさにサウロが新たに発見した。古い自分に死んで、 大変な闇を通りましたけれども、そのような経験を通して出会うことが許された、キリストの愛でありました、神の愛でありました。まさに私の目にはあなたは高価で尊い、そう言われる神の愛をサウロは自分自身の経験を通して、自分自身の体を通して知ることができた。そこから彼の新しい歩みが始まってまいります。そのような神の愛を知ったからといって、もちろん全てが順調にいくわけではまたないんですね。この後、詳しくはまた、次週から、学んでいこうと思っておりますが、23節以下を見ましても、早速、このサウロに対して、逆に迫害する、ユダヤ人たちの迫害が襲ってきます。何か、カゴに乗せて、夜の間に、こっそりと町の外へ釣り下ろされてこう逃げるように、してもらう、なんか滑稽な雰囲気も面白い雰囲気も感じさえしますけれども、いや大変なことですね。それだけもうすでに彼を殺そうとする人々の存在がそばに迫っていた、そういう中でやっとの思いで彼を殺そうとする者たちの手を逃れて別のところへ行ったわけです。イエス・キリストにある新しい命は、それだけまた新しい苦難もありますけれども、それこそが本当にイエス様の十字架によって私たちが歩んでいく新しい道であり、神様の愛を述べ伝えていく道になるんです。イエス・キリストご自身が私たちを神のことするために、私たちを愛するために、私たちを神のもとに取り戻すために十字架の道を歩んでくださった。サウロもまたその道を行くのです。私たちもまたそれぞれの道がどういうものであるか、それは一概には申せませんけれども、新しい神様との出会いを与えられて、今までの自分がイエス様と一緒に葬られて、新しい命と新しい使命にと召されていくのです。そのような神様の召し、神様の御言葉、神様との出会いということを今日改めて私たちは神様から受け取っていきたいんです。今ここにいる私たちを神は求めておる、今ここにいる私たちを神様は愛しておられる、この私たちが神様の愛を伝える器としてこのところから旅立っていくように召されております。その新しい命と新しい使命のために神の御言葉を受け、神の聖霊を受けて、このところからまた踏み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの迫害者であったサウロをあなたは愛し、また初めから選んで、あなたの愛を示し、あなたの愛をこそ伝えるものと作り変えてくださったことを聞くことができ感謝をいたします。私たちもあなたの御前にいずるとき、私たち自身があなたの御言葉に背くものであり、あなたご自身にふさわしくないものであることを覚えずにはおりませんが、その私たちをあなたは高価で尊いと選び、喜び、愛してくださることを信じ感謝をいたします。そしてまたこの私たちが それぞれの賜物を生かして、あなたの愛を明かしするようにと招かれていることを感謝いたします。どうぞ、私たちがあなたの新しい器として、あなたの恵みと慈しみを持ち運ぶ器として、新たな歩みをから始めることができますように、どうぞ導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって祈りの捧げします。アーメン。